おはようございます。今日の話は、イエス様を知ることとシェア、その2つの中に入るんじゃないかなと今思ってるんですけれども、初めに聖書から読んでほしいなと思っていますので、スタートとしてマタイの25の14から30、お願いします。
天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。五タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をしてさらに五タラント儲けた。同様に二タラント預かった者もさらに二タラント儲けた。ところが一タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると五タラント預かった者が来て、もう五タラントを差し出していった。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに五タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来て言った。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが一タラント預かっていた者も来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものを与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。
OK。どうしてこの御言葉を選んだと言いますと、最近皆さんもどうかわからないんですけど、KBF では、ね、14歳の大事な、愛子ちゃんが天国に行っちゃって、私たち悲しんでるかもしれないんだけど、イエス様は楽しんでるんじゃないかなと思ってるんですね。けれどもこっちの方は残されたもんですので、悲しみがあって、それでまたかっちゃんのお父さんも、今週亡くなって、そして今週私のお父さんが若い時も亡くなったんですけども、亡くなった時に力になってくれたのはお父さんの兄貴なんですね。そして私がお父さんの兄貴を見ると、まあ、似たような顔やし、手見ると僕のお父さんとそっくりやし、なんか喋り方も一緒やから、ものすごく、ずっと力になってくれてて、そして私が病気した時に必ず彼がメールを送ってくれて、もう諦めないでねとか、いろいろそういうの励ましをもらって、彼も今週天国に行っちゃって、もう90歳やったんだけれども、そして隣のおばさんが来て、なんか兄弟がもう亡くなるから、ロブさんちょっと芋分けてくれませんか、ちょっとご馳走してあげて、今入院してるんだけど持ってきたいと思うんですけれどもって。それでこっち側のおばさんが、いや、うちの主人が脳の中になんか血が 入っちゃって、もう半分がもう使えなくなってしまって、今もうダメですとか悲しんでて、あんまりそういうのが一気に重なってくると、私たち気をつけないといけないのは、この最後のしもべのような態度を取ることなんですね。神様厳しい人やなと思ってて、厳しいから私はもう引きこもりしようって、もう外から出ないで自分だけを守ろうとか、けれどもこれが大きな間違いなんですね。大きな間違いなんです。神様はひどい人ではなくて、神様はものすごい知恵のある方で、そして今度は私たちの人生に賜物を与えてくれている。そしてこの御言葉を読めば分かるんですけれども、最初のしもべたちがものすごく祝福されたんですね。そしてそれが自動的に神様がいるから祝福されたわけではなくて、神様与えてくれたことを、ものを、それを受け取って、そして有効に使ってたんです。動いたんです。ですから恵まれた竜は自動的に神様と関係持ってるから恵まれたんじゃなくて、自分が与えられた命、与えられた財産、与えられた賜物を動き出して使ったから、ものすごい恵みが入ったんですね。ですから今は、夢を持って動く時期だと思います。そして日本が昔と違うなと思うのは、私はたまにアメリカ行って親戚回りするんですけれども、子供頃アメリカに行って親戚とパーティーとかいろんな話とかしてたとこに、日本って言ったらどう何が入ってくる、どういう印象ですかって聞いたら、アメリカ人の反応はすぐソニー、トヨタ、ダッツンとか、まあ、そういうイメージが、ものすごいいいものを作るっていうイメージがあったんですけれども、今行くと、孫とかいろんな、ね、いとことか集まってくると、日本考えるとどう考えてるんですか、何が思い浮かぶんですかっていうとね、アニメ、そして世界が感動してるのは、日本人ってファンタジーうまいなって、そういうアニメとか想像して何かを作るっていうのはすごいなって、それで今知られてるんですね。すぐにサオニーとか、なんか今はもうそういう会社が、日本でしたっけと思うような、世界のスケールの会社になってるんだけれども、日本考えるとそういうアニメだから想像力の力がすごいなってみんな思ってるんですね。ですから、たまに、メールをもらってて、すいませんロブさんって、私の息子がどうしても、アニメのグッズでこれを探してくれないかって、そして僕はもう全く分かんないですよ、アニメのことだから、はあどうしようと思って、そして探しに行ったりしてるんだけれども、日本の残念なとこはね、ファンタジーうまいんだけど、そのファンタジーはファンタジーで終わってしまってる。空飛んでみたいなと思うのは、それはアニメで作ったりするんだけど、実際自分飛んでみようと思わない。ファンタジーで終わってしまってるんですね。ですからものすごいギャップがあって、そしてそのファンタジーがあるんだけど、自分の目で見える人生っていうのは虚しい。っていうものが多いんじゃないかなと思うんですね。特に東京行くと、電車乗ってたら、隣に、この人はサラリーマンやろうな、スーツも着てるし、そしてなんか、ひょっとしたらこの人45回かなとか、40回かなと見てて、何をやってるかっていうと、なんかね、ファンタジーゲームやってるんですね。もうちくちくね、バランバランバランバランバランバランバランバランなんかやってて、そこにはもういろんなね、ファイティングとか喧嘩とか、いろんな世界を作ったり、 それがあるんだけれども、そのファンタジーの世界は自分の実際の人生には映ってこない。でこれは非常に残念だと思うんです。せっかくそこまでの想像力の力があるのに、それが自分の日常生活、具体的に目で見える世界には出てこないっていうようなパターンが多いんじゃないかなと思うんですね。ですから今日のテーマは英語で言いますと Dream it、 夢を持つこと、 And do it、 やること。ただ夢を見るんではなくて、夢を見ただけではなくて動く、信じるって、これが非常に大事。今の時代、特に今の時代、これが大事なんですね。ですから皆様に聞きたいと思うんですけれども、夢があるんですか？そして、この事務所のところにビーチパーティーで夢のボードを出しました。そしてみんなマジックでその自分の1年間の夢をこう書いて、そしてこれを1年間 で信じましょう、見まし実現できるように信じましょうって。私そこの机に座って、その夢 のために祈ってるんですね。けれども祈ってるとね、これ神様じゃないかなと思うんですけど、邪魔が入ってくる。そしてその邪魔が、私言われてるのはね、このベニヤ板に書いてある夢は小さすぎるって。小さすぎる、私は全世界の神様なのよって。もっと大きく、これはまあ答えてもいいんだけど、小さすぎるって。ですから今の時代は小さく引きこもって小さく考える時代ではなくて、これから大きな変化、いろんなものが起きると思うので、私たちは大きく想像して夢を持って、そして自分の夢は神様から来ているのか、また自己中だけなのかっていうのを一つ簡単に分かる方法は、その夢を実現できたら他の人を恵まれますかって、それか自分だけを恵まれるのかって、そして他の人をその実現できた時にすごく恵まれるっていうようなもんだったら、神様から来た夢の可能性が非常に高い。けれども自分だけっていうんだったら怪しいっていうもんなんですね。もう一つは、夢が与えられるんだったら自分の賜物と一致してる。自分の、神様は私たちを作ってくれた、このさっき読んだ御言葉もそうなんですけれども、このしもべたちがみんな何かもらったんですね、神様から。そしてもう本当に神様は特注文で、この人の場合はこの量、この人の場合この量、なぜ言うとその人の性格も全て賜物分かってるから、何ができるかっていうのは分かってるんですね。ですから自分が夢を持つんだったら、賜物っていうのは、探し出して、自分らしい夢なのかっていうのは大きく考えて、大きく考えて、そしてこの夢は自分の力でできると思うんだったら神様が来てないと思う。自分だけで頑張ればできると思ったら、もうそれやったら頑張りましたね、お疲れ様、それで終わるんですね。けどもやっぱり神様は、私が生きてるのよってあなた通して見せたいので、神様すごいっていう思うような夢は神様から来た夢じゃないかなと思うんですね。ですから皆様どうでしょうか、夢はあるのでしょうか。そしてその夢は追いかけて実現したら、たくさんの人が励まされますでしょうか。私たちそのために作られているんです。そのために生きているんです。そして人間は夢をなくなってしまうか、見つからなかったら枯れてしまいます。ダメになってしまいます。私はたまに王子動物園に行ってるんですけれども、半分嬉しいんだけど半分かわいそう、どうしても思ってしまうんですね。 なぜ言うと、その 動物たちが、自分は一生ここから出れないっていう認めている動物も見える。分かってるの。そうやなって、今頃あと30分ぐらいで、あの白いブーツ履いた人が、来て、そして餌をあの窓から出してくれるんだなって。そしてそれが出た後にコソコソいろんな音が聞こえるけど、あの食べ終わって全部なくなった時にバタンとあのドアが開くねって。そしてそこ開けたらおやつが入ってるって分かってるけれども、入っていっておやつ食べたらバタンと閉まる。そして今度はあの白いブーツのおっちゃんがホースを出してきて、私の糞を洗ってくれる、掃除してくれる。それは私の人生なんだって。そして毎日ワンパターンでって分かってるんだよね。それでまだ分かってない動物はうろうろしてる、脱走する方法ないかって。けども認めてしまってる人、あの動物もいるんですね。人生ってこんなもんなんだって。そして結局動物園で、まあ種類によって違うんですけれども、長生きしないのも結構多いんですね。なぜ言うと夢がない、ただそこで飯を食べて、そして壁も変わらずにあるんだなっていう。けれども人間も気をつけないといけないのは、同じような王子動物園の人間もいるんじゃないかなと思うんですね。自分の人生が決まってるって、もう毎日朝起きてこれをやって、次はあれをやって、そしてこれをもらって、そしてね、人生っていうのはね、まず一生懸命勉強すればいいって、そしてその後に仕事探せばいいって、仕事見つかったら家を探せばいいって、そしてそして今度は、定年退職したらね、リタイアしてゲートボールやって、そしてその後はお葬式やって、って、それはね、王子動物園のそんなに変わらないと思うんですね。私たち人間は違うんですよ。神様の器として作られてるんです。器として作られてる。ですからその力、その器として新しいことを挑戦する必要があるんです。しなかった場合は体がすぐ死なないかもしれないけど、心が死んでいって、それでだんだんだんだん枯れていく方向に行くんですね。ですからまず私たちが動物園みたいな生活は嫌ですって、人間らしく生きたい、神様の愛の器として生きたいと思うんだったら、第一の英語のポイントは It is possible、 可能があるって。 It is possible、 夢があるんやったら可能です。 It is possible、英会話のワンポイント、 It is possible、 せーの、 It is possible、左に座ってる人と顔を合わせて It is possible って目と目と合って言ってください。信仰っていうのは、信仰っていう、よくね、私もちょっと気づけてるのは、子供の時に教会行ったら、よくある説教は、もっと信仰がないとダメっていうような、そして信仰がないとって、信仰がないとって、けど、どうやってって。どうやって、なんか、信仰作ろう、って、けど、なんか、じゃあ、信仰がなかったらごめんなさいって、それで入ってくるんですかって、どうやって信仰が、もう、ってね、そしてなんか、信じるって言っても、プロセスあるんですね。信仰なかった場合は、まず、ファンタシーを想像する。まず。この奇跡が起きたらどんなもんだろうかって、どんなに嬉しいだろうか、ファンタシーとして考える。私が病気した時にちょうど1ヶ月、1年前、今日26日ですね、26、今日は、25日 体が変わったの。熱が入ってきた。昨日熱が入ってきた。そして何が起きたというと、みんな祈ってくれてて、そして多くの人はね、もうロブ大丈夫やから、大丈夫やから癒されるからって言ってくれてんだけどね、私が思ってないの。そこまでの信仰ないのよ。だからありがとうありがとうって言ってんだけど、頭の中でどうしようどうしようって、もう先生が9月でおしまいって言ってるしとか、なんかもうレイチェルかわいそうやなとか、頭はそういうの入ってるんですね。ですからこれだったら本当にそうなるなって分かってたからね、第一段階信仰なかったら想像するんです、ファンタシーとして。ですから私がもう横になってて、あのイエス様の力が入ってきたらどんなにいい気持ちやろうかって、そしてなんか火が入ってきて、もうがんを殺して、もうあ、そしてあ、もうあ、ね、レイチェルが泣いて笑って泣いて笑って癒された時、あのあれはどんな、もうファンタシーだけなんですよ、まず。けどそれずっと、人間っていうのは一番集中しているものは大きくなるの。ですから悪いものばっかり想像してたら大きくなっていく問題が。ですからまずファンタジーなんですね。第二段階は絶対起きるって、僕 それ絶対治るって、そこまでちょっと、それはちょっと、だから第ファンタジーの次の段階はね、 It is possible、 可能がある、治る可能がある、だって神様生きてる。ですからもう自分に説教して It is possible It is possible って、これが次の段階なんですね。第一段階は夢のように想像していく、毎日毎日本当にそうなったらどんなにいいのか、もう想像して想像して想像して想像して、まあ本当に周りの人に笑われても、それ無理って言ってても、あれ実際起きたらもうみんなのびっくりした顔、どんなに気持ちいいんかとか想像して、そして次はちょっと力が入ってきた時に、次は勇気を出して It is possible、 起きる可能性がある、It is possible. It is possible って。そして可能がだったら少しずつ、じゃあその方向に向かっていくっていう、その準備、それもらう準備しよう、それに合ってるような、服装、それに合ってるような、もの、用意しようっていうのは次の段階じゃないかなと思うんですけれども、もう一つは大きな夢を持つんだったら計算に入れないといけないのは、英語で言いますと It is difficult 難しいよ。夢を持ってしまうとやめたいっていう気持ちが絶対来る、もうやめたっていうような気持ちが絶対来る。ですから夢を持つっていうのはいろんな攻撃乗り越えないといけない、もういろんな、うまくいくと思ったらダメだった、もう一回一からやり直しとか、 It is difficult なんですね。せーの、左の人に It is difficult 、うん、けれどもまた考えてほしいのは、じゃあ夢を持たないことにしよう、もうそれもディフィカルトな、しんどいよ、夢を持たないで生きるって。私は夢は持っていませんって、まあ貯金も少しあるし、ですからコツコツ毎日、同じもん食べて、同じテレビ番組見て、そして心臓が止まるまでここでじっとしようと思ったらね、それもディフィカルトなんですよ、大変なのよ。なぜ言うけどね、種類が違う。今度はうつ病、落ち込み、元気がない、そういう寂しい、そういうようなものと戦うことになるんですね。ですから、夢を持つことっていうのは、It is difficult ですよ。難しいですよ。いろんなものを乗り越えないといけない。じゃあ、夢をやめようと思ったら、そっちも、ディフィカルトなんですよ。種類が違うんだけれども、 けれどももう無理なんだと思って、ただもうね食べ物を食べて最後までここに暇つぶししようと思ったら、それはね、もう虚しいようなディフィカルトで、そして夢を追いかけるっていうのはアップダウン激しい難しさがあるんですね。けれども神様から夢をもらってるんだったら、絶対諦めなかったら起きる可能性がある。その喜びをゴールにあるわけなんです。そしてその夢があると命も入ってくるんです。神様の命はあなたとして流れていくけど、自分がもうダメだと思ってしまうと、もう終わってしまうんですね。体も弱ってくるし、ガタが来るし。ですからもう計算に入れないといけないのは、どっちを選ぶか。どっちもディフィカルトなの、どっちも大変って。ですから動物園みたいに生きるのは、それでその難しさ、その大変さがそれでいいんですって思う方なのか、それかそれが嫌って、怖いかもしれないけれども、希望のある喜びのある夢を追いかける、そっちの方を選ぶっていうのは、皆様どっちでしょうか。これ決めた方がいいと思いますね。私はもう夢を見る、実現する、そっちの方がいいです。王子動物園のような人間になりたくないって決めてるんですね。皆様どうでしょうかって。けれども素晴らしい約束が、イエス様がもしね夢を追いかけようと思うんだったら、ヨハネ14章12節、素晴らしい約束をイエス様を弟子たちに言ってくれているんですね。ヨハネ14章の12節、ゆっくりと読んでください。ヨハネ14章
よくよくあなた方に言っておく。私を信じる者は、また私のしている技をするであろう。そればかりか、もっと大きい技をするであろう。
もう一回読んでください。
よくよくあなた方に言っておく。私を信じる者は、また私のしている技をするであろう。そればかりか、もっと大きい技をするであろう。
素晴らしい約束ですね。イエス様と共に生きる、手つないで生きる、一緒に生きると、自分の足りない分が神様が与えてくれる、この約束が非常に大事なんですね。ですから夢を一人ぼっちで追いかけてるんではなくて、その夢を追いかけてる時に、もうイエス様と一緒に動く、イエス様と一緒に考える、一緒にやるっていう、その意識が持っている人には、もうイエス様より優れたような素晴らしいものができるって書いてあるんですね。もう素晴らしい支えなんです。ですから恐れる必要がない、一緒にいてくれてるから。ですから本当に私たちが一人ぼっちじゃないんだ、今イエス様一緒にいてくれてるって、そうやって生きると、それを気づくと、気づいてない人たちはみんなしんどそうに一人でやってんだけど、気づく人、私は一人じゃないんだって、イエス様一緒にいてくれてるっていうような、それを気づいてる人っていうのは、ものすごいことを乗り越えることができるんですね。最初6年ぐらい前に私は大きながんの手術を受けた時に、もう手術受けた後に、まず先生が言ってくれたことが、もうがっかりしたんだけど、先生が言ったのは、もう7時間でしたって、手術はって。そして良かったのは、順調にある大腸の大体10センチぐらい切り取りました。それが良かったけれども、残念なのは全部取れませんでしたって、広がってちゃってって、 で、そしてそれが言われて、けれども私はもうモルフィネでもう大変で、もう痰が溜まって呼吸が取れなくて、もう必死で、もう呼吸だけはもう大変で、そして強烈な痛みとかあって、けどその私にとってはその経験が宝物みたいな経験。なぜ言うと、その苦しみの中で強く感じたのは、聖霊がいる、一人じゃないんだって感じたのよ。順調いってる時は人間なかなかこれ感じないかもしれないけど、本当に生きるか死ぬか分からない時にはちゃんといるんだっていうこと分かる。ですから自信がついた。もうこの病気から立ち直ったらもっと大きなことだぜ、言うと分かったっているんだって、もう力になってくれるっていう、それが分かったんですね。これが大事なポイントなんです。ですから自分が一人ぼっちなんだと思うと、もう大したことできませんけれども、イエス様と共にいるんだったらとんでもないような、すごいことができる。だって足りない分が神様が与えてくれるからっていう、これが非常に大事なんですね。ですから、そしてもう一つは、そのディフィカルト、難しいものを通って自分の基本何を信じているのかって見えてくる。そしてね、本当にイエス様信じているかどうか分かんない。もう一応洗礼受けたし、もう信じてるって思ってんけど、どうやろうかって、もうプレッシャーかかったら裏切るかなとか分かんないけども、大変なもん通っていった時に自分がほんまに関係が持ってるんだって見えてくるんですね。これが大事なポイントじゃないかなと思うんですね。そして自分は一人ぼっちじゃなくて、これ第3なんだけど、一人ぼっちじゃなくてイエス様と共に生きるんだったら、自分の難しい環境から脱走できる。自分の環境より偉大なんです。自分の傷だらけの子供頃の時代より偉大なんです。自分の難しい、夫婦関係より偉大なんです。そこから脱走することができるんです。もし共に一緒に生きているんだったら、そういうようなものを信じることができるんですね。ですからイエス様と共に生きているんだったら、絶対人の否定的な声には委ねてはいけない。あなた無理よって絶対聞いてはいけない。なぜ言うと、自分一人じゃないから、足りない分はもう神様が与えていく。これが非常に大事なんですね。そして今私が、大きな夢を持ってるんです。全日本神様の愛に満たされるっていうような、リバイバルのことを、祈ってるんです。ですから毎月12日そのために祈ったりしてて、そしてそのためにその祈りの部屋も、自分のそのための部屋も用意し、家に作ってあるんですね。そこまで信じてるんだけれども、大きなものを求めるんだったら、自分の過去の人生の中で邪魔してる、あなただったら無理よって、そういうのを発見して、それを手放さないといけないんです。自分の無意識で、私こんなもんなんだって、これしかできないんだっていう自分の中に、それが5歳の時に引き継いできたのか、10歳の時についてきたのか、それをもう発見して、違うって、私はそういう人ではありませんってね。確かにあの時あの人はこれを言ったんだけれども、私はそのくらいような考え方には認めませんって、それを取り出して、自分のものではありませんって、そのような働きが必要じゃないかなと思うんですね。今日は、皆様変と思われるかもしれないけれども、今日は私にとってはものすごい大きな変化の日、今日とまた明日。そしてその理由は、12歳の時、私は野尻湖、家族と一緒に旅行してて、そしてそこでいろんなヨットとかボートがあって、ええなって私12歳として見てたんですね。そしてある まあ、私たちより金持ちの家族がいて、そしてその家族がモーターボートを持ってたんです。そして僕、なーって、家族でボートを持つなんてすごいなと思って、一回モーターボート乗ってみたいなと思って、ですからもうずっとボートの近くに僕立ってたのけれども、乗ってもいいですかっていう勇気がなかったんですよ。ですからこう一生懸命顔でね、けれども日本人だったらこうしてたらね、日本人は意味わかるんです。こうしてたらお腹空いて食べてみたいって、そして日本人やったら、お、食べる分けましょうって言うんで、言わなくても気づくんですね。けどアメリカ人はあまりそれがちょっと弱いかな、はっきりドカーンって言わないと、ね、だからアメリカ人やったらね、アメリカ人がアップルパイ食べるって言って、いやちょっとって言うとね、じゃあ一人で食べるわって、うわーって食べちゃうんだよね。その遠慮っていうのは分からないからね、3回遠慮してからこうって、そういうの分かんないのよ。ですから私がね、こういう一生懸命顔でね、乗りたいなって顔をやってんだけど、なんかみんな私そこに立ってること気づいてくれなかったんだよね。そしてもう何日間も経って、そしてとうとうお父さんじゃなくて運転してたんじゃなくて、息子が運転しようとしてたんだよね。それ息子分かんないけど、多分、僕12歳、多分17、18歳ぐらい、高校な、ちょっと生意気な高校なような人やったんだけれども、ちょっと怖いような人やったんだけど、僕とうとうもう勇気を出してね、乗ってもいいですかって、もう勇気を出して、もう怖くて勇気を出して言ったんですよ。そして、まあ、具体的に言葉はもう昔のことが思い出せないんだけど、内容は何お前って、お金あるんか、ボートっていうのはなガソリンかかんのよって、一周して何本するか知ってるんかって、何お前って、君関係ないじゃないかって、バーンってね、もうブワーって否定されたの。そしてそういう求めることもお前バカじゃないかっていう、もう関東の人や、そんな感じでね、ちょうど私が出身期で12で、自分が誰なんやろうかって、自分がどんな、ね、この世界でやっていけるやろうかって、ちょっとそのすごい弱いところだったんですね。そして多分ね、あの方が、今は全然覚えてないんじゃないかなと思うんですね。調子乗っててバーンって、そしてまあ、そういうような、ね、高校生は、同級生同士でひどいことを遊び感覚で言ってんだけど、私とっては真実として入ったんですね。その時に私が理解したのは、ロブは一流の人間ではありません、ランキングは下の方ですって。一流の人はああいうことができるんだけど、あなたは違うっていうものがどっかに入っちゃったんですね、どっかに。そして、いくらが頑張っても他の人は、まあ、ある程度成功するけれども、あなたは、まあ、ちょこっと成功するかもしれないけれども、あなたはランキングとしてはそういうような恵みをもらうような人じゃない。それが12歳のロブが入れちゃったんだよね。その17歳8歳言った言葉を拒否することはあの時できなかった。ですからそれが入っちゃって、大きな夢を求めるんだったら無意識でそれを引っ張ってんの、足を引っ張ってんの、それで。ですからこれ気づいたから、3、4年前材料を始めました。モーターボートを作りました。そして今私の軽トラックの上に積んであります。そしてあの時代の時間かけて、あの時代のエンジンもスクラップから拾ってバラして直しました。 あの時代のステアリングハンドルもオークションで何年か前に手に入りまして、コツコツ全部用意してあります。そして今晩出て野尻湖に行くんです。そして斉藤さんも手伝ってくれるんです。斉藤さんのおかげで免許を取れました。そしてみんな、ね、ある人はね、小さなことだからいいじゃないかって、私とってはね大きいの。あの時に否定されて、それがもうナイフのように入ってきたので、ですから私が明日もそのボートを持っていくの。そして同じ場所に行って、通りかかった子供に、乗る？いいよ、乗りますか、どうぞどうぞどうぞどうぞ。そして回っていく、回って、もうガソリンいくらでもいいからって、もう乗して、乗る乗る、やる、うん、やった後にひょっとしたらモーターボートいらなくなる、もう分かんないけれども、どうしてもあれを認めません。あの断言されたことを私はもう抜け出す、大きなことを信じる。ですから今晩の夜行って、そのボート入れて子供たちを探し出して、子供じゃなくてもいいんです、けれども、どんどんどんどん人を乗せてあげて、そして乗せてあげて励ましの言葉を与える。私がもらえなかったことをその人たちにあげるんですね。皆様どうでしょうか。昔のどっかに嫌な思いがあって、それに縛られているのでしょうか。もし縛られてるんだったら、イエス様と共に抜け出さないといけない。もういつまでも人のせいにするのはやめる。もう人のせいはもうしませんって。確かにあの時にそれがあったんだけど、今は新しい人生なんだって。私はイエス様と共にいるから、もう繰り返し繰り返しもう嫌なことを言うんではなくて、もうイエス様と共に新しい世界に向かっていくって、その切り替えが大事なんですね。ある人は失敗を恐れてるから何もしないっていう人がいるんですね。その化け物を潰さないといけない。失敗してもいいじゃないかって、また立ち上がってまたやればいいじゃないかって。私調べたんですけれども、大金持ちの人たちの中では、何回金持ちになる前に何回も何回も倒産してるんですよ。そういうパターンが多いんです。今は金持ちかもしれないけれども、もう調べてみると3回倒産したとか、そういうのが多いんですけれども、もう失敗した後に立ち上がったんですね。これには負けないって。で、特に私たちの場合は自分の力に限られているのではなくて、イエス様の共にいるんだったら立ち上がって過去のお化けをもう追い出す、これが非常に大事なんですね。失敗する恐れ、またこういう人もいるんです。成功することも教えられてるの。成功したら、私こうしたいんだけど、こういう夢を持ってんだけど、成功したら忙しくなる、そしてちょっとゆっくりするの好きやし、でいつまでも貧乏、いつまでも何も、なぜ言うと結局決めてるんです。自分のね、成功したら責任が重たくなるから、成功しない方が安全っていうような、そういうものを自分の中にあるんだったら、それを発見してもう手放さないといけない。違うって、私はもうこれには縛られません、なぜ言うと私は神様の子供なんだって、そしてもう出ないといけないんですね。これが非常に大事なものなんですね。私は価値のある人間なんだ、なぜ言うと神様は私を選んだってね。私たちは、ね、今何、30人ぐらいいるんじゃないですか。もう神戸の、そしてまた関西の中で大勢の人がいるのに、私たちだけが日曜日朝起きて教会行こうって、私たちエリートなんですよ、選ばれてるんです。そうやって考えないといけないんですね。 脱走しないといけない。自分がの足引っ張られているものどこなのかって、そしてひょっとしたら大変なことしないといけない。手作りボートでもう何大変よ。自分で作った部品いっぱい入ってる。もう何年もかけて、もういろんな部品がね、知らない人はああええなボートやなって思うんだけどね、僕はねもう作ったんよ。もう部品がない、もう今の時代ない部品がいっぱいあるから。けれどもそれをそこまで自分の人生をひっくり返してもいいって、でそこまでのやる気がないといけないんですね。もう自分の人生、今もう依存してたものを手放す手放す手放すって、そしてもう新しいもの、新しいものを大きな夢を実現するんだったら古いものを捨てないといけない。こういう足を引っ張ってるような、もう捨てないといけないんですね。そしてその捨ててる段階で大切なのは、自分は誰と関わっているのかっていうものなんですね。誰が友達なのかって、そして大きな夢を追いかけるんだったら、夢を持たない人と距離を取らない、ある程度、これ離婚しなさいという意味じゃないんです。けれども気をつけないといけない。自分の周りの人と似てきます。ですからよくね、中学生と高校生の大きな失敗は同級生と付き合うの、ね、14歳の子が14歳、けど14歳の子は14歳程度の知恵しかないんですよ。ですから成功する可能性が非常に低い。成功する人っていうのは夢を持てるんだ、持つんだったら、それをもうすでに成功している人たちと関係を作らないといけないですね。私は中学校高校バスケット部に入ってて、そして結構自分がうまいなとちょっと勝手に思っちゃって、監督のところに行って、私将来どこまでうまくなると思いますかって、もうなんか励ましもらえるかなと思って、そうです、そう、監督言ったのはね、まあ、これで限界と思うって。なので僕は、そう言わんとって、って、いやもうこの以上うまくならないと思いますって。そして僕、なんでそんなこと言うんですかって聞いたら、その監督言ったのは、ロブバスケット遊んでる時に自分より弱い選手と遊ぶの、だからうまくならない。なぜ言うと自己価値が低いから自分よりできない人と遊ぶ、だから限界だと思いますよって。本当にバスケット上手くなりたかったら、高校の選手、暇の時に高校の選手と遊ぶんではなくて大学の選手と遊びなさいって、そして紹介してあげますって。早稲田大学の監督とかで、ここ電話したら練習入れてくれると思いますよって。そして早稲田のとこ行って、めっちゃ恥かいた、ものすごい恥ずかしかった。もう自分がうまいと思ったらね、もう本当にもう私バスケット部に入っていますともう言いたくなくて、もうなぜ言うと、もう点が全然入らない。もう日本も巨人がいるんですよ、日本にもでっかい選手がいて、私が急に巨大なロブじゃなくてチビのロブになっちゃって、ものすごい大変だったんですよ。けれども当分それをやってから、今度は高校の試合に戻るとね、なんか遊びめへっちゃら。なぜ言うと、できる人と付き合ったわけなんですね。ですから夢を持つんだったら、そういう先輩、自分は優秀な先生になりたいと思ったら優秀な先生と友達にならないといけないんですね。自分は成功したビジネスマンになりたいと思うんだったら、そういうクリスチャンの成功したビジネスマン誰やろうかって、そう見つけて、そしてそこから学んでいくって、これが大事なんですね。そしてそれが しなかった場合は、夢が持っててもその夢が足が続いてないんですね。ですから多くの人は自分の周りに否定ばっかりする人たちが周りにいるわけだから、夢持ってもなかなか実現できないんですね。 それで今言ったことは誤解しないでください、離婚してくださいという意味じゃなくて関係をみんなから関係を切るんではなくてけれども少しずつ自分の、夢与えられた夢と関係している自分より成功している人と関係を作っていくっていうこれが非常に大事なポイントなんですね。そういう監督になってくれそしてそういう成功した人って忙しいんですよ。なぜ言うと成功してるからですから追いかけないといけない可能性がある、自分の人生を合わさないといけない、そのためにですから神様と親しくなりたいそしてこういうことしたいと思うんだったらじゃあもうすでにそういう道を歩んでいっている人たちと時間を過ごすってこれが非常に大事なポイントなんですね。私の高校の時代、ものすごい、国際横浜インターナショナルスクールで国際学校行ってたんですけれどもその中にクリスチャンの宣教師のファミリーもあったんですね。いろんなのそしてあるファミリーは子供8人なのよ。8人だけではなくて、単日の宣教師やったからアメリカからその給料が来ないんですよ、ですから神様を信じて祈って給料が入ってくるっていうかそしてまあコツコツ多分アルバイトもお父さんやってたんじゃないかな映画はけれども子供8人なのにどうやって生活してるっていうと子供たち見ると分かるんですね。ズボンがね穴開いてるんです。そして時代はね穴開いたズボンファッションになってなかったんですよ。今ファッションになってるけど時代はねもうズボンに穴開いてるんだったら意味は貧乏っていう意味なんですよ。今違う今はもうトレンディとかなってんけどね。ですからね特にかわいそうと思ったのは、私より、私が中学校入ってた時に高校2年ぐらい入ってたんだけどダニーっていう子なんだけどもう見てたらねもうかわいそうやなと思ってもう服もボロボロやし兄弟多分8人だったらほとんどのお金が食べ物のために行ってんじゃないかなと思っててけど彼はね、すごい変なことをやったんですね。私もうお昼前ちょっと先生ちょっとトイレ行ってもいいですかってそしてどうぞどうぞトイレ行ってってそして何をしたっていうと駆け足で下の、とこスーパーまで行ってそこで、コロッケいっぱい買ったのだってそして港の見える丘公園っていうところに隣に学校あるわけだからちょっと山の上なんですね。店は元町とか下の方なんです。ですから私たちお昼になったら買いに行く時間ないんですよ。けど彼はちょっと認識して先生トイレって言ったから駆け足で下の町まで行ってコロッケいっぱい買ってきたの。そして今度は上がった時にお弁当持ってなくてお腹空いてる人コロッケあるよってで今度その30円のコロッケが50円で売って、そして最初それ見た時にほんまにかわいそうやなと思って。ほんまに貧乏やなともうほんまにひどいってだからもう買ってやるわってと思ったんですけれども高校卒業する段階に来ると彼は大きな本棚7版載ってんですよ、ね、今は彼はアメリカの会社の社長で、仕事は飛行機で通ってるんですね。自分の飛行機でパイロットの免許も持ってるんですね。それだけではなくてそのお金でいろんな宣教師に与えてるんです。そしてそのお金でいろんな日本の宣教師が支えられてるんですね。ですから小さく考えて自分はこういう環境に入れられたからしょうがないのっていうんではなくてもう神様を信じて出そうって ていう、これが特に今の時代大切じゃないかなと思うんですね。ですから彼は、見てて違うなと思うのは、私はもう、まだお小遣いもらってたんですよ。まだその後お父さんストップしたんだけど、まだお小遣い必ずもらえて分かって安心あんのよ。だから頑張らなくてもいい。あ、ちょっとお金減ってるけど土曜日来たらね、パパからお小遣い入るからって。彼はねその安心がないんですよ。ですからある意味英語で言うとハングリー、ハングリー精神、もうって何かしないと、何かしないとって。で、私たちそういうハングリー精神って、そしてそれはそれをずっと作っていかないといけないんですね。勝手に来るもんではなくて、ですから私が朝起きた時にまず、自分の祈り部屋行って、自分の夢の、もう夢として、考えているものを貼ってあるんですね。A として貼ってあるんですね。そして私がそれを目つぶってて実現していることを考えて、イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの御名によって私は幅広く日本には用いられています。そして福音を伝えてるんだけれども、聞いてる人たちは寝てるんではなくてワクワクしてイエス様を受け入れたいという心が与えられています。その働きは今それを毎朝やってるんです。毎朝いろんな夢をもう見て祈りながら想像する、祈りながら想像する。そうすると何が入ってくるっていうと、ハングリーになってくるの、情熱が入ってくるの。情熱は勝手に来るもんではなくて作るもんなんです。そうやって祈りの中で生まれてくるようなものなんですね。そしてもう一つは、そういうような祈りだけではなくて、毎日自分の夢に向けて何かをする、何かをする、何かを学ぶ、メッセージを聞く、今私聞いてるのはインターネットの、ある女性の方なんだけれども、黒人の女性の方なんだけれども、教育も受けてない、もう自分の人生はもうめちゃくちゃで、もう子供頃大変で、ロサンゼルスの一番貧乏のとこに生まれたんですけれども、今はものすごい、そういう貧しい状況から脱走する人たちのセミナーをやってるんですね。そして今その方のコミュニケーションの仕方とか学んでるわけなんですね。ですから毎日何か学んでいく、学んでいく、学んでいく、学んでいく、一生学んでいくっていう、これが非常に大切なんですね。イエス様のことを学んでいく、それだけではなくて自分の賜物を磨いていく、毎日コツコツコツコツやっていくっていう、これが非常に大事なんですね。もう一つは、自分の夢を追いかけている仲間を作っていく、ね、まあ一服しようって、人生っていうのはね難しいのよって、それで終わってしまうような人ではなくて、もう夢を追いかけている人たちともうコーヒータイムとか、付き合うって、これが非常に大事なんですね。そしてもう一つは自分の体を大事にすることなんですね。体がボロボロやったら夢が来ても楽しめないし、そして私たちの体がボロボロやったらどうしても精神的に安定がないわけやから、体を大事にすることはもう大切なんですね。もう1年続いているんですけれども、砂糖やめました。砂糖一切取らない。蜂蜜やってるんですね。あとは、メープルシロップ、けど白いあれは毒です。そしてそれをやめてからものすごい精神的に安定が入ってきたんですね。あとはやめたのは僕大好きなんだけどね、塩分強烈に減らした、強烈に減らした。そしてもう楽、もう本当漬物大好きなんです、もうせんべい大好きなんです。 たんまにちょこっとやるんだけどね、多分昔の塩分比べると9割なくなってるんですね。それがその2つを強烈に書いたわけやから、今まで人生の中になかったような安定を感じてる。もう前だったらもうお昼食べてお昼の後に眠たくてしょうがない、そして今度は3時になってくると力も全部抜けてしまって、私どうして生まれたんやろうとか、私は死ねばいいんやろうかと。それで今度は甘いもん食べてコーヒー飲んだら世界をもう乗り越えるという、急になんかもうなんかジェットコースターみたいなものが私の中にあったんだけど、今はピューンって安定してるんですね。体を大事にするって、これがすごく大切なんですね。今日はここまでなんですけれども、復習もう一度。まず夢が必要、人間は。ですから自分の夢を分からなかったら、いろんなものをボランティアしていろんなことをやってみたらいいと思います。神様教えてください。夢が必要なんです。自分が決めないといけない。王子動物園タイプになるのか、夢を追いかけるタイプになるか、これが非常に大切なんですね。夢を持つことができるんだったらできるって、これディズニーが言ったことなんですけれども、ディズニーは何回倒産したかな、3回倒産したかな、けれどもこれを捨てなかったんですね。すっごく大事なポイントなんですね。今度は英語の文章を教えました。 It is possible。まずもうその実現できる信仰がなかったら、まずスタートとして可能がある、 It is possible って自分に言わない。もう毎日可能が、だって神様生きてるから可能性がある。それでスタートするんですね。そして実現したことを想像していくっていう、祈りの中に想像して、これが非常に大事なんですね。もう一つは認める。大変、いろんなものが出てくる、やめたいっていう日が来るけれども、それはそれ通してもっと深い関係が神様と作れる。悩んだことない人っていうのは基本的に神様と浅い関係持ってる。悩み通して深い絆ができるんですね。 It is difficult but it is ok で、そういうような考え方がすごく大事なんですね。3番目は、一人ぼっちではありません。イエス様と共に行くで、その意識を強めていくと自分の過去から脱走ができる。それが理解してなかったら、いつまでも昔の事件で自分を責めたり、周りの人のせいにするとか、あの人のせいにする、そうすると絶対いいことが生まれてこないので、ですから自分は一人ぼっちではありません、イエス様と共に生きるって、それを感じるまで、私ここまでやってるんですよ。祈りの中で、今私は一人ではありません、今イエス様を私の肩に手を置いてくれているって、そして感じるまでやるの。ある人はそれ騙しよって言うかもしれないけど、そこまで自分の感情まで届くまで、いるんやいるんやいるんや、いてくれてるんだ、心の中に住んでるんだ、そしてそれがもう想像して想像して想像して、そしてそれが自分のリアリティ、現実になるまでやるって、これが非常に大切なことなんですね。And もう一つは、ポイントはもうすでに自分を追いかけている道、自分を狙っている道、経験している人たちと付き合う関係を持つって、周りの人たちがみんな否定的な人たちだったら、夢を持ってても飛ばないんですね。ですからもうすでにある程度まであなたの夢を経験しているのよっていう、そういう友達、そして積極的に探さないといけない、追いかけないといけない。自分の一日の時間を調整してその人と会えるようにって、これが非常に大事なんですね。バスケットの世界でも、音楽の世界でも、教会の世界でも、神様の世界でも、これが一つの大事な規範なんですね。もう一つ最後は、ハングリーにならないといけない。 そしてハングリー精神っていうね、もう実現したいっていう心っていうのは、朝の祈りから想像してどんなに気持ち、それ実現だできたらどんなに素晴らしいのかっていうのを、想像するんですね。もう一つはいつも何かを毎日ちょっとしたことでも毎日何かを、その自分の、望んでいる夢と関係しているものをやるんですね。ちょっとしたことでも、やるんですね。そしてハングリー精神の人たちと時間を過ごすって、これがすごく大事なポイントなんですね。けれども、最後に言いますけれども、もしイエス様と関係をまだ持ってなかったら今日の話は意味になりません。意味になってないです。結局車与えられたんだけど、ガソリンがないっていう、それと同じようにそのイエス様の関係からこの乗り越える力が来ますので、ですからもし、いや私まだイエス様受け入れてないなと、そういう立場だったらもう喜んで、私は今日イエス様受け入れたいんです、近くの人に言ってくれたらもう喜んで祈って、ニュースタートはできると思います。皆様どうですか？王子動物園の人間でいいんですか？それか生き生きした、夢を追いかける人間になりたいんですか？そういう夢を追いかける人になりたいと思う方はどうぞ手を挙げてください。私それ。 OK、 じゃあ今祈ります。天父様、私もひょっとしたらまだ、今はボートのね、時の傷とかもう気づいたんですけれども、私たちの中で足を引っ張っているような過去のものがあるんだったら教えてください。そして私たちうまくそれを手放せますように、そして思いっきりあなたの夢の方向に走っていくことができますように働いてください。また夢、自分あんまりダメな人やと自分でそう思い込んでいるから、夢が湧いてこない人のために憐れみを注いであげてください。自分はもうゴミの人間ではありませんと、その気づきを与えてあげてください。そしてもう夢を持つような人たちになってきますように、私たちの中に働いてください。お願いします。働いてください。私たちは期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。